しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては、自分の発想が狭い、アイデアが、出ないですかね。もしくは出てもなんかよくわかんないけど、なんかいけてないみたいな、そういう時にですね、どうしたらいいか、みたいな話を、していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、自分のアイデア発想ですねがあまりいけてないな、もしくは狭いな、硬いなとかですか、あとは、そもそもアイデアが出ないって感じですかね、時どうすればいいか、よくあるのかなと思いますが、割とアイデアが出せたりできてる人でも悩むというか、どうすればいいのみたいなね、ことは、あるのかなと、そういうふうに思ってます。でですね、この問題というか状況って、面白いっていうか、結構根深いというかですね、ものがありまして、要はですね、何か考えて何かやりたいんだけど、自分の発想とかアイデアが、陳腐というと怒られますが、何かいけてないよねとか、何か違うんだけどなっていうことだけは分かる、っていうことだけは分かるんです。このアイデアが良くないことは分かる。硬い、狭いで、あと偏ってるとか、自分のね視点とかばっかりだな、あとはなんか、ヘリクスとは言わないですけど、なんか理屈っぽいなというか、要は硬いんですよね。硬い、なんだけど、そこまでは分かる。そういうふうに硬いアイデアを出して、じゃあどうしたらそれを広げられるか、柔らかいアイデアできる、なんかよく頭が柔らかい人とか言われますが、そういう人になれたり、もしくは、自由な発想ってやつですね。非常に注意しなきゃいけない言葉ですが、自由な発想ですね。何でしょう、そういうものに憧れがあったり、もしくはそういうのを出したい、いろんな方にそういうね、アイデア出しとかの話を聞いた時に、苦手な方とか得意じゃない人って、本当にこういう感じになっちゃうわけですよね。今回のように何にも噛んだんだろう、後悔のように、あそこ狭いとかね、アイデアが狭いっていうふうに、思っていると。自覚がまさにあるし、認知している。それを思わない人は、もう対処しようがないというか、それは別に特に重視してないわけですよね。要はコンプレックスみたいなものかなと思ってまして、それは、弱点というとね、そのままなんですけど、逆に言うと、弱いなと。自分発想とかアイデアを出すのが弱いなと、得意じゃないなって思って、別にいいやって言うなら、今回のようにどうしたらいいとか、やるどうしたらいいとか、何やればいいのってならないじゃないですか。伝わりますか。例えば僕がですね、サッカーが上手くないみたいな、サッカーしないですけど、その時にですね、サッカーが上手くなりたいと思ったこともないですし、サッカーをそこまでやりたいと思ったことは、フットサルぐらいはね、やったことありますけど、思ったことないんですよ、そこまで。もちろん、選手、自分がプレーをしてですね、フットサル、もっと上手くなりたいなとかね、そういう一瞬はありますけど、一瞬で冷めるというか、そういうことってないですか。なんか、一瞬だけ上がるけど、一瞬で冷めるみたいな。っていうものであればですね、このアイデアを出すとか、企画を考える、何か新しいことをやる、もしくは今の状況を改善していくみたいなこと、でもいいんですけど、それがですね、一瞬では多分ダメだと思ってまして、割と求められる、もしくは、考えている状況じゃないと、まずこれは適合されない。だから、話戻しますと、自分のアイデアがなんか硬いな、いけてないなみたいな思った時に、一瞬だけ良くしようと思って、なんかやっても多分ダメなんでしょうね。元も子もないかもしれないですけど、多分ダメというか、そこまでの、意欲がないわけです。モチベーションっていうやつで、改善したいと。だからさっきの話 で僕がサッカーそこまでうまくなりたくないんだけど、うまくなる方法を教えますって言われても、ふーんってなりません。 なりますよね。リスナーのあなたのね、ことでぜひ置き換えていただければと思うんですが、まあ、そんな感じでですね、自分のある程度ね、少しっていうかある程度やりたいことじゃないと、この狭いのをどうにかしたいってないかなと思ったりします。でですね、こういうふうに自分のアイデアがですね、なんか硬いなって思ってる人という認知、まあ、いわゆる認識ですよね、ということを自覚してて、分かってても、分かっててかつ良くしたい、どうにかしたいっていう人向けなんですよね、この話ね。ってなるとですよ、結構限定されてくるんじゃないのかなと思いながらも、まあぜひぜひなんかヒントになればなっていうところで、ちょっと前置き長くなりましたが、まあ、前置きっていうか、まあほとんどあと答えじゃないですね、やり方とか考え方ですね、はまあよく言われてるかもしれませんが、シンプルでして、心が動くこと、まあ、要は感じるですね、理性じゃなく感性みたいなやつですか、体験してみる、見るとか、五感です、目で見る、耳で聞く、まあ、口で味わう、まあ、匂い、あと触覚で触るもいいですよね。なんか物をですね、スケッチとか多分いいと思うんですけど、こういう場合、なんか鉛筆とかあるじゃないですか、鉛筆とか、鉛筆あります、鉛筆ない、ボールペン、シャーペン、わかりませんけど、文具ありますね、筆記具なかったら、まあスマホとか何でもいいんですけど、例えばボールペンを描きたいときに、観察スケッチしたいときに、多分ボールペンを見ていっただけでダメで、ボールペン触った方がいいんですよ、多分。それわかります、なんか。で、ボールペン触ります。あと、ボールペンってノック式とか、まあ振るやつとかいろいろありますけど、なんか振ってみたり、カチカチやってみたり、ペン回ししたり、こう、手触りとか、あと音とか、カチカチとか、わかります？それでなんか叩いてみたり、ないか。うん、伝わりますか？その見たまま描くっていうのって、もちろん視覚情報、目をね、何でしたっけ、三半規管じゃないや、もう名前忘れましたけど、すいません。その目で、視覚神経ですか、その目で入ったものをこう、何でしたっけ、焦点じゃないけど、なんか逆、鏡像でしたっけ、鏡の像じゃないけど、逆にしてて、みたいな、脳がそれを反転させてる、なんかよくわかんないですけど、そんなこと言ったら怒られるんですかね。で、まあ、要はその見てるものをそのまま描くって、手がですね、まあ、そこまで発達してないので、多分なんかあまりうまくね、描けないとか、あると。で、もちろんそれは練習して、目で見たものを手で描くっていうことにはもちろんなるんですけど、体験としてですね、心が動くみたいなものって、今言ったものだったら、もう思ったことをやってみるってことですよね。要はスケッチに、スケッチでボールペンを触らなきゃいけないっていう何もルールも、そのなんか、なんだろう、触っちゃいけないっていうね、スケッチルールがあったらダメですけど、まあ、基本別にいいわけ で、手で触るって言ったじゃないですか。別に足で触ってもいいと思うんですよ。そのあたり伝わります？自分がやってみようみたいなことをやってみる。で、アートってそんな感じですよね。じゃあなんでボールペンになぜか振りかけかけてみるとか。で、食べ物でやると怒られるから、まあ、消しゴムの上に、なんかボールペン乗せてみるとか、積み木みたいにしてみるとかね。伝わってますか？まあ要はですね、心が感じたことをやってみましょうってことですね。で、これをまあ、もうちょっとありていというか、なんかよく言われる方に言うと、何でしたっけ、自分がやりたいことをやるとかね、趣味でもいいし、なんか感じてたけど全然できなかったことをやるとか、みたいな話になるんですよ。でも、それを言われてですね、いきなりできる人って、まあ、意外というか、あんまりいないと思ってまして、発想が特に硬いと思ってる人がですね。なぜなら、そこを封印してたり、塞いでたりするからですね。まあ、要は理屈だったり、まあ、失敗したらどうしよう。失敗っていうのもちょっとないんですけどね。うん。その、まあ、要は、一つの指標とか物差しというのしか、まあ、なかったりするわけですよ。でもですね、今の話でもう感じてもらったかもしれないですけど、ペンって別に回さなくてもいいわけじゃないですか。例えば実用性っていう意味での物差ししかない人は、ペンは絶対に回せないんですよ。だって書く時に意味ないじゃないですか。なんで回してんのって、学校の先生怒られるやつですよね。別にペン回してないんですけど、僕。いや、ペン回していいじゃないですかっていう。別にその、なんかすごい音がするとか、 あのペン回したその風圧で人が飛んでいくとかね、回答用紙が飛んでいくとか、ね、そういう被害がなければまあいいんじゃないですかっていう、まあそこら辺はあの状況次第ですが、まあまああの話としてね、その具体的な事例のことを言ってるんじゃなくて、視点をずらそうっていう話ですね。つまり実用性っていう視点しかない人はボールペンは回せないわけですよ。でここでハマるのが実用性しかないから、発想も狭くて硬くてそこから逃れられないってことですね。ペン回しっていうのが出てきますかって話なんですよ。でここで出てくるっていう方は多分あんまり困ってない人ですね。で出てこないっていう人がいるからどうしようっていう話を今してるんですよね。でここでもうあの解決策ってあんまなくてですね、あの答えもないってことなんですけど、まあ、僕は心が動くことで実際にその人の立場に立つとペン回しっていうのも昔はやってたし考えてたしやろうとしたしやってたってこともあるんですよ。よくだけど今それをやらない、やる意味がない、実用的じゃないと。世の中でですね、その評価されるのが、まあ、ちょっと話は飛びますけど市場価値みたいなのがあるわけですね。要は転職をすると、転職するときにその人材業界みたいなのがあって、まあ、人材会社があってこういう業界でこれぐらいの、まあ、キャリア、特に業務経歴っていうことですね。この場合ね、業務経歴で何々業界に何々社でどれぐらい詰めてどういうポジションで何をやってきて、どういうことをやってきたんでこういうことが、言えますと、データベースみたいなのがあるのかなみたいな、そういう意味でのマーケット、いわゆる市場価値というのがありまして、そこで転職して、まあ、いわゆる年収が決まるみたいなね話が、まあ、出てくるわけですね。でそれ何なんですかっていう話ですよって思う人はあのこうその疑うですよね。ここで疑う、これ何なんだろうねって疑う人は、出してるかもしれません。その市場価値からね、市場価値というものを、一つのある、その物差しだけっていう意味じゃなくて、ある物差しがいっぱいある中で一つなのか、一つしか物差しがなくて市場価値を高めればいいみたいな考え方なのか、まあ、全然これ違ってくるわけですね。それがあの視野の広さとか視点の広さとか柔軟性に、つながるかなと思っています。視点が、複数あるあればいいと。まあ、モデリングとか 3D とかでちょっと分かりづらいかもしれませんが、1点しかなければ頂点、点しか作れませんが、もう1点点があればそれを結ぶと直線になりますよね。ここまでいいですよね。でさらにもう1点結ぶと三角形、もしくはあの正三角形じゃなくてもいいですけど、まあ、ぐにゃっとした三角形ができます。であとこれで結ぶと平面になってません。でさらに別の点、もう1個点を結ぶと4点になりまして、これは実は立体的になると。伝わりますか。点の数、頂点の数がまさに物差しなんじゃないのかなって説で、多分これはそこそこいい線いってんじゃないかと思います。企画っていうのも、点線立体みたいな感じで、まあ、ある方が言っててこれはいい説明だなと思ったんですけど、企画書が2次元で 2D で、まあ、面だったら企画をするのは、要は企画書から実現していく形に、企画をする、実際に実行するっていうのは、まあ、立体であれ 3D であるという話をしてたんですけど、まさにそうだなと思っているところです。なんで、点をですね増やす、頂点を増やす、まさに物差しを増やす、視点を増やす、さっきの点話で言えばペンは実用的で書ければいい、書くのものであるというふうに思っている人は、ペンでですねペン回しをする、ペンで何がいいんだろうな、その、まあ、釘を叩くのはちょっと無理かもしれないですけど、なんかカチカチカチカチ音をさせてノック音で、なんだろう、音楽を作るとかねできると思いませんよね。そのペン回し、あ、ごめんなさい、あとペンで書くっていう人自体しかない人なんで、じゃあなんで大橋さんとそういうアイデアとか発想とか見方ができるんですか、今その言っているようなものも何か仕込んでるんですかっていう言われるかもしれないですが、仕込んでないです。今出てきたことを言っただけなんで、そのままです、はい、普段そういうことをやってるからっていう、その、まあ、手前味噌な感じかもしれませんけど、即興でそういうことをまあ出しますと。もちろんそれも限られた視点とか偏ってたり、もしくは自分の、体調とか調子とか気分とか、その時得たものに、まあ、偏りはあるんですけども、まあ、そこも踏まえてどんどんアップデートしていけばいいかなっていうふうに、 まあ僕が生きてるんでそんな感じに、なるかなと思います。 でなんでそのごめんなさい、いろんなことができるっていうかいろんなこと見れるかっていうと、まあ、自分が面白いと思ったものは心から感じたことだと思います。自分が面白いと思ったこと、なんだろうな、釣りが面白いと思ったら釣りやっていただければいいし、本を読むのが面白いと思ったら本で、そのね、作者作家を追うのが面白いと思ったらやる。なんでこの言葉が気になるかと思ったら気になったら調べるね。でそれはなんかすごい些細なことだと思うかもしれないです。その発想が狭い、いやさ、あと実用的じゃないと思う。その特になんでこの、あの言葉の意味調べなきゃいけないのみたいなね、うん、ありませんか。でまあ要はそれ人に対して言ったら余計なお世話になりますけど、いいじゃないですかって、自分がね気になってることを調べたっていうマインドセットにもなりますし、同時並行的にそのように自分が、気になったことを考える、調べるっていうことをやると。そうすると、まあ型を身につけるっていうのもちょっとあの大変ですけど、なんかやってたら興味があればやるんですよ。全く興味がないものとか、やりたくないっていうのは、まあ、やや病的な状況もあるから、まあ、そういうのを引いた時に、まあ、あまりありえない状況だと思います。うん、よくあるのはその興味を蓋をしている状況なんで、蓋をしてると本当にないと思うんですけど、蓋って閉じてるだけなんで、蓋は開けられるし、開けちゃダメだみたいなね、うん、見ちゃダメだとかね、別にそれ恐怖の、ね、箱ではなくて、好奇心の、そのなんていうのかな、好奇心の宝箱みたいな感じで開けるとこうなんかこうキラキラして楽しいみたいなね、宝ですよ好奇心ってね、本当に。でそれがですね、本当にこの、まあ前回もなんかちょっとぐだり気味で喋ってましたけど、 AI 時代とかですね、そう、人が仕事するってどういうことっていうことがもう本当にですね、まあ、特に、ずっとなんかや会社員の人とかずっとやってきてる人とかが、まあ、20年30年ぐらいやってる人とかがもう不安でしょうがないんじゃないかなと思ったりします、本当に。だから要はなんか決めてこれやって社会的にいいですよねっていうふうにもう決めてもらった方が楽っていう人がまあ多いし、多分そっちの方が楽なんですよ。僕が言うのもあの変ですけど、なんでかっていうと考えなくていいし、決められた通りやればいいだけですよね。うん、でもですね、そこで問題はですね、まあ決められたことをやるっていう仕事もあるし、それを否定してるわけじゃないんですけど、新しいものを生み出したり何かしないとやはりですね、こう社会が良くなるっていうのもちょっと漠然としてるんですけど、そのままになっちゃうんですよね、全てがね、うん、なんか前例主義っていうのが批判されますが、いいところもあるかもしれないですね、うまくいってることだったらねって。でも社会って変わりませんか。全く社会が変わっていかないっていうのもまた怖いわけで、社会が変わらないってことはそこに属してる人が変わってなかったりするから、まあこれもどうかなと思いますよね。まあ悪い変化もありますけどね、まあでもそれも含めて社会っていうのは変化していくものだなっていうふうに思うので、ね、変わっていくっていうことが大事だし、もしくはそこで新しいアイデアとかチャレンジすることが大事になっていくんじゃないのかなと思っています。まあ簡単にまとめますと、やっぱり自分の発想とかアイデアが固いっていうことだけは分かってて、どうしたらいいかわからないときは、答えじゃないですよ、僕の意見なんですけども、まあ、心が動くと感じること、まあいろいろ言いましたけど、五感ですね、見る聞く、で口、まあ、口っていうかそう食べる、何でもいいですけど、触る、ボールペンのねスケッチの話でも例えましたけど、なんだろう、自分の視点っていうのが硬いって分かってるならもうその理屈ではできないんですよ。もうそこは諦めてくださいぐらいです。はい、僕も別に理屈でやってないですから、面白そうで思ったらやってるだけなんです。だから面白そうはリスナーのあなたでそういう課題を持ってる人だったらあるんです。面白そうは絶対ある。はい、それは全然相談あのしますよっていうどうやるか分かんないですけど、でまあその時に蓋をしてしまったり、そんなのをペンを回すなんて重要じゃないと思うわけですね。実用的なペンは書ければいいでしょ、うん、でもなんかやってみたくないですかとか、やってみたらどうなるんだ、ペン回し別にしても怒られないです、やってみてください、楽しいですよって楽しかったらそうですね、楽しいでいいじゃないですか。まずはそこで自分を褒めてあげて、パチパチパチと、で次にもっと他のことやりたくなったらやればいいし、ちょっとペン回しは違うかなと思ったら、あの他の視点をまたやってみる。さっきのカチカチ音でもいいですし、何がいいんだろうな、いろいろできると思います。はい、 ボールペンを分解し始めて、それを動画で撮影して、ボールペンをいかに早く、何ですか、戻せるか、あの分解、戻し、ゲームみたいなね、よく分かんないかもしれないですけど、楽しいかもしれないですよね。それで多分そういうことをやると何があるかっていうと、心にその好奇心の蓋みたいにしてましたけど、蓋をしてたものが開いて、あ、これなんか面白いわって気づくと。でそこはもう探索なんで、ごめんなさいと。ボールペンを回したり、その何分解したりカチカチしたら絶対なんか見つかるってことを言ってるわけじゃ、ないです。リスナーのあなたにとってそういう行為って何ですかと、心が動くと、なんかいいなと面白いなと思えることって何ですか、それだけです。問いかけてもらって、面白いですかって問いかけて、面白いですって思うことをやってくださいと。誰とも比較する必要なくて、さっきボールペンの回しの回数が俺の方が私の方が多いとか、そういうことやめてくださいと。比較するもんじゃないですと。市場価値みたいなものって、その、市場っていうのは謎の市場って概念がありまして、それでやってて比較して、その年収って分かりやすいものがあると、で、まあ、年収がじゃあ2倍3倍の人が偉いかって言ったら偉いわけじゃないじゃないですか。むしろ逆ですよね。その年収が低いような社会的価値っていう、エッセンシャルワーカーって言われるようになりましたよね、コロナ禍以降。そういう人たちの方が社会的価値高いんですよね。でも高いのに低いみたいなこと起きてません。逆なんだろうなと思います。でも世の中的にはお金がある方がいいみたいな思われるじゃないですか。お金がある方がいいって。でもお金がある人がそのじゃあ幸せになれるかっていうと、別にそのお金持ってる大人に嫉妬とかそういうことじゃなくて、別にそれはお金で買えるから、その実は心を失っていく可能性もあるじゃないですか。だからごめんなさい、そうだから貧乏であるとかお金が少ない方がいいなんていう話はしてないですよ。それも切り口なんですよね。だから年収とかお金とか市場価値みたいなところを一つしか視点がない人がだと、それだけしか見えないわけですよね。であとはもう一個だけ、ごめんなさい、まとめてますけど、もう一個だけ言うと、その視点っていうのを誰かの視点じゃないことがいいです。つまり自分がこう思うっていう視点で考えた方がよくて、そのペンが書ければいいっていうのも、ペンが書けたらいいよねって誰かが言ってたからやってたらあんまりなんですよね。自分がペンって、じゃあさっきの話でカチカチ音を出してリズムを作れるよねっていうのが価値だったら、それでいいじゃないですか。その物差しとか視点ってあなたのものだし、それでいいじゃないですか。であとは、まあ、社会生活を営むとか、その市場価値を、ね、全否定しろんじゃなくて、まあ、その資本主義である以上お金を稼がなきゃいけないみたいな、なんか縛りはあるんで、まあ、苦痛だなって思う人もいらっしゃると思うんですけど、まあまあまあまあ、その何にも縛りもない、ルールもない、何もないっていうのもまた社会として生きづらいかもしれないぐらいの、ちょっとこう神目線神になっちゃった気分で捉えてもらえるといいかもしれないかなと思いました。で今回、まあ、ヒントになれば幸いです。ぜひですね、今回ね、お伝えしたかったのは、心が動くって何ぞやと、心を動かしてみようというところですね。まあ、心言ってるとなんかちょっとね、怪しい、スピリチュアルで怪しいって感じがするかもしれませんけど、全くそういうことを意図はなくてですね、自分が、それ面白いんですかと、楽しいんですかと問いかけることぐらいかな、始めてもらって、で面白いなと思えることを、じゃあいくつやってますかと。でそれがまあ多分最初はないかもしれないし、1個かもしれないんですよね。でもそれが1個でもできてきちゃったら全然変わってくるってことだけは、僕の経験からも言えるので、やってみてくださいと。まあそんな感じになります。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。